Radio.
はい、カズヤマダがお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストの方をお迎えしお届けしてまいります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。はい、ということで今回は第83回となります。いつもお聞きいただきまして大変にありがとうございます。本日もゲストの方をお招きしております。はじめにねご紹介したいと思います。タイニーウィル&クリエーション合同会社の代表であられます吉田誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、ちょっと緊張されてるかと思いますけど、はい、まあ、ラフにね、ザックバランに行きたいなと思います。吉田さんとはまだね、初めてお会いしてからまだ数ヶ月。
そうですね、
数ヶ月ですね、はい、去年の12月に初めてお会いしまして、はいはい、で今日でお会いするのが3回目なんですけど、まあ、早速ラジオ出ていただきまして大変ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます、
はい、お住まいはどちらの方ですか。
埼玉の行田市というところ。
行田ですね、
はい、
行田といえば、
行田といえば、はい、旅ですかね。
あ
と
は
最近だとあれですかね、
はい、
お市場の、
お市場、はい、
さらにあの飛んで埼玉とかの舞台にな
っていた、なってますね、
場所ですね、
はい、はい、旅はかなり有名ですよね。
そうですね、日本で昔全国一の、
はいはいはい、
あのなんか起こってましたね。
テレビのドラマでもちょっと舞台になってましたよね。
そうです ね、ドラマの舞台にもなっていて、はい、うちの近くの場所でも撮影されてました、
ね、はいはい、はい、いや結構ね、いいとこですよね。
はい、はい、すごくいいところです、
ね、駅だとやっぱりあれですか、高崎線になるんですか。
そうですね、高崎線の行田駅、はい、もしくは福井駅からバスで、は
い、行田駅といえばあの、はい、駅で流れる音楽が、はい、スタレビじゃないですか。
あ、そうですね、
そうですね、
スターダストレビューか、
スターダストレビューですよね。
そうですね、
確かね、はい、はいはい、なかなかおとか思ったことがあります。はい、はい、今日は、ね、そんな吉田さんをねお迎えしまして、実は吉田さんあのドラムサークルを主催されてるということで、
はいはい、
はい、それとねお仕事がさっき申し上げましたけど、タイニーウィル&クリエーション合同会社、これはどんな会社でいらっしゃいますかね。
メインの仕事としてはものづくりの現場の人材育成とか、
はいはい、
あとは経営者の方の支援をさせていただいてます。
はい、はいはい、その吉田さんがドラムサークルを主催していると、ここは実は関連性が大きくあるということで、はい、ですよね。
はい、はい、そうですね、私自身もともとエンジニアなんですけども、はい、今は人に関わる仕事をしてるんですけども、
はい、
その中で組織がどう、はい、まあ、コミュニティですよね、
うんうん、
どうやったら良くなっていくかってところ時に出会ったのが、はい、ドラムサークルという手法にあります。
はい、そこら辺をね今回は紐解いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、ということで今回は、埼玉県行田市からお越しいただきました、タイニーウィル&クリエーション合同会社代表の吉田誠さんをお迎えしております。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さっきねオープニングで申し上げましたドラムサークルについて、今日はちょっと紐解いていきたいなと思うんですけど、どんなサークルなんですか。
そうですね、ドラムサークルと言って皆さんすぐ思い浮かぶのは、
はい、
バンドとかで叩いてるドラムと、
はい、
あとサークルっていうとこう、皆さんの大学とかで活動してるようなサークルをイメージされると思うんですけど、
はい、そうですね、まさしく、
その印象としては言葉とは全く違いまして、
違うんですね、
はい、ドラムというのは、はい、元はアフリカの、皆さんがこうアフリカンジャンベとかいう、
アフリカンジャンベ、
ジャンベっていう太鼓があるんですけども、手で叩いて、
はい、
叩く音が出る楽器なんですけど、
コンボみたいなやつですかね、
コンガとか、そうですね、そういうものも同じような形なんですけども、はいはいはい、アフリカ由来の楽器を使ったり、うん、あとは世界中にある、今さっき、母さんがおっしゃってくれていたコンガとか、うん、
はい、
あとはそれ以外でも叩けば音が出るもの、
うんうんうん、
振れば音が鳴るものとか、
はいはい、
あとはベルとかいう、
あ、ベルも、
ベルもそうですね、はいはいはい、まあそれも叩けば音が出るものっていうものを使ったりして、う
ん、なるほど、
いるものになります。なのでドラムとは言いながらも、うんうん、叩けば音が出るものを皆さんで一緒になって叩くと、
うん、一緒になって、じゃあいろんな音があるわけですね。
そうですね、
はいはい、
で、うん、そこからのサークルっていう言葉になるんですけども、うんうん、サークルというのは本当にあのシンプルに円になると、
円、
円ですね、はい、輪になって一緒にみんなで叩くという
そのサークルなんだ。
そうですね、
円になってやるんだ。
そうですね、
はいはい、
はい、なので、うんうん、もう本当に打楽器で叩けば音が出る、うん、振れば音が出るっていうところで、うん、まあ、どんな人が参加していただいてるかっていうと、はい、下は1歳の
1歳
お子さんとか
1歳、あ、0歳の、1歳でもね、やろうとかできるもんね、
はい、はい、うん、この前も開催したんですけど、1歳のお子さんがこう小さなシェイカーっていう楽器なんですけど、はいはいはい、振れば音が出る楽器を一生懸命、
下は1歳から、
そうですね、上はもう本当に80歳90歳までの方が、
ご高齢の方もね、
はい、
は
い、そんな方たちが一緒になって、うん、何かルールがあるわけじゃなくて、
はい、
皆さんで本当に輪になって、うんうん、皆さんが感じたままにこう一つの音楽をリズムを作っていく、
うん、
場を提供してます。
すごいですね、なんか想像すると輪になって、
はい、
輪ね、まあ、その人数により輪の大きさは変わるんでしょうけど、
はい、
そこでまあ皆さんが出る音の出るものを鳴らし合って、
そうですね、
はいはい、でリズムを構築していく、
はい
はい、そこにルールはないみたいな。
ルールは本当にないですね、本当に
すごいですね。
なのでこの前先日参加してくださったお子さんが言ってた、
うん、あ、どんなことをおっしゃってたんですか。
あ、言葉として印象的だったのは、
うん、
あの、何かこうサークルとか、うん、あのドラムを叩く場所なので、
うん、
教えられる何かルールがあると思って来られてたんですけど、
はい、
や、来てみたら本当に自由にこう、うん、楽器も選んで叩けるし、
うん、なるほどね、
音も出せるし、
うんうんうん、
なんかそれがすごく心地よかったっていうことをおっしゃってくれたのは、
はい、
子供って本当素直なので、
素直ですよね、
はい、うん、印象的に残ってますね、
うん、いいご意見というかいいご感想ですね、
はい、
まあ、なんかやっぱりあれですね、子供だから、何歳ぐらいのお子さんですかそれは。
その子は多分7歳か8歳ぐらいだと思うんです
けど、小学生ですね。じゃあやっぱ教わるつもりで来たんですね。
そうですね、
多分ね、はい、そういうイメージでね、
はいはい、
それ全然なかったと。
そうです ね、こんな場は初めてだって言ってましたね。
でしょうね、
はい、
自由があるようでないですもんね、今の子供ってね。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあそういう中でそのリズムを作り上げていくっていうことですかね、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、シンプルにその音を出していくっていうだけじゃなくて、うんうん、まあ、表現することでも皆さん苦労されるんですけども、
はいはい、
やっぱりその皆さんが一緒に叩くので、
うん、
振ったりしながら音を出すので、はい、それを聞いていくっていう作業もやっぱり重要で、
実際ね、例えばあの、はい、オーケストラとかだと指揮の方がいるじゃないですか、
はいはい、
バンドマスターというか、はい、なんていうかね、そういう方もいないわけですよね。
そうですね、バンドマスターっていう方はいらっしゃらないんですけども、ただやっぱりこう一人一人で自由に叩くっていうのは難しいので、うん、
はい、
私自身がファシリテーターという形で、
はいはいはいはい、
皆さんがこう自由に叩くとかっていう時にヒントを少しずつお渡ししていって、どんな風にこうみんなで作っていったらいいか、
うんうんうん、
まあ、ファシリテーターってやこう導くというか、はいはい、やりやすくしていくところのお手伝いをするんですけども、うんうん、そういうことをさせていただいてます。
なるほど、それでその時の参加者の、
はい、
なんていうんですかね、いろんな感性とか、
はい、
そういったものでその時のリアルなリズムが出来上がっていくっていう感じですかね、
は
い、
そうですね、今、はい、本当におっしゃってくださった通りリアル、
うん、
もう本当に今ここっていうところを皆さんが感じていただいて、うんうん、
はい、
まあ、そこで感じたものをヒントに、
うん、
じゃあ次こんなことをやってみようかとか、うん、
はいはい、
じゃあ次こんなことをトライしてみようかっていうところを、うん、
はい、
あの提案させていただくということをしていってます。
結構そのまあよく音楽で言うね、
はい、
そのうねりとかあるじゃないですか、
はい、
うん、あのまあ、いわゆる音の一体感みたいな、
はいはい、
そういったものを得られた時っていうのはかなり、ね、やってる側としてはエキサイトする感じですかね。
そうですね、最初やはりこう皆さんお子さんも大人もそうなんですけど、特に大人の方が多いかもしれないですけど、やっぱ自由にこう叩いてくださいっていうの戸惑う方が
戸惑いますよね、
多いんですよね。ただやはりこう難しいことをするんじゃなくてシンプルに表現していいんだっていうことが、あとは間違いがないんだっていうことを自覚されていくと、こういろんなことにトライされていったり、あとは他の方の音を聞いてみたりして重ね合っていくっていうことを、まあ、それが喜びになってくると不思議なものでこう一つの音楽になっていくなっていうのが、
なんかすごく
表情が変わっていくので感じます。
不思議な空間と時間ですね。
はい、はい、
でそもそもなぜそういったことをおやりになろうと思ったんですかね。
そうですね、そういう意味で言うとドラムサークルっていうのは本当に音楽を通してコミュニケーションを学んでいく、まあ、あとはコミュニティを作っていく一つの手法として、アメリカで開発されたんですけども、私にこうコミュニティの中で長年生きてまして、お祭りとかもずっと小さい頃から参加しているんですけども、組織の会社で働き始めてから、やはりこう一人一人の役割がもう決まっている中で、制限された中でこう仕事をしていく中に窮屈さを感じる時もあって、
わかります、わかります。
じゃあ組織とかコミュニティがどうやったらこうなんだろう、みんなが生き生きしていくのかなっていう問いがありまして、そんな時にこうドラムサークルという手法を日本に導入されて、先生をお呼びになってくださった方がいまして、その方との出会いがあって、僕自身も和太鼓とかもやるんですけども、なんかそういう時に、あ、これは本当に音楽を通してコミュニケーションを学べるんだ、それを企業とか地域とか、いろんな場所で提供できていったら、まあ、一人一人がこう、いい顔とか、元気になっていくだろうなっていう、そんな思いがあって、ドラムサークルっていうのを始めさせてもらってます、
ね。すごいですね。もう昨日今日始めたわけでないですよね。
そうですね。
どれぐらいもう経つんですか。
そうですね、2004年からなる丸20年ぐらいになると思いますね。
いや、かなりの歴史ですよね。
そうですね、
本当にそういった、まあ、輪になったやる、ね、ドラムサークル、一つのコミュニティですけど、20年続けるってすごいですね。
そうですね、今では多分小学校の先生とかもそのドラムサークルっていう手法を学んだりしながら、お子さんたちに提供してる 方もいらっしゃるので、
すごく面白い取り組みですよね。
そうですね、
普段は どこら辺でおやりになるんですか、その会といいますか。
最近では今年の1月からになるんですけども、東京の池袋で、開催させていただいたり、ちょっと離れるんですけども、山梨県の山中湖の近くの忍野村っていうところで、富士山が見えるところで、
環境いいですね。
焚き火とか囲んだり、あと富士山見ながら一緒に太鼓を叩いたりする機会を提供したりします、
ね。結構いい感じですね。どれぐらいのスパンと言いますかでおやりになってるんですかね。
そうですね、1ヶ月に1回、オフラインでこう、みんなで会う場を提供したり、オンラインで仲間が今いるんですけども、アフリカンダンスを一緒にやったりもしてます、月に1回何かしらの、機会を提供させてもらって、
僕もね、音楽は全然嫌いじゃないんですけど、人類ってもともとねアフリカ大陸で発生してっていう、起源があるじゃないですか、今の通説では、で、例えば僕ロックミュージックとかも好きですけど、ね、元をたどれば、アフリカ大陸から連れてこられた方のリズムがポピュラー音楽に昇華していったわけなんで、やっぱりいろいろね、アフリカっていうのは非常にこうルーツなのかなっていうのはね、思うことがよくあります。
そうですね、私の先生、アーサー・ハルって方なんですけども、
アーサー・ハルさん、
その方もやはりこう、アメリカの西海岸で、結構そのヒッピーと言われる方たちが自由にこう音楽を奏でる場所に遭遇した時に、こうどうやったらその人たちがこうさらにより良く音楽を作っていけるかっていうところで始まったのがドラムサークルっていう手法で、さらにその先生はアフリカの出身の方が先生になるんですね。
や、やっぱり深いですよね、これ。こんな短時間でね、今日ね、掘り下げるような内容じゃないのかもしれないですけど、ね、やっぱり相当深いんですよね、これ、深掘りするとね。
はい、
で、この辺の、いわゆるドラムサークルでの活動で、いろいろこう、気づきとかがあって、
はい、
それがお仕事に転化されるといいますか、昇華してるということでしょうね。
はい。はい、
どんなところでしょうかね、特徴としては、ドラムサークルを通じて、
はい、そうですね、ドラムサークルで私が学んでいることですごく大きなものとして、うん、やはり人に関わるときにこう何かを押し付けるんではなくて、
はい、
教えずして教えるって考え方なんですけども、
はいはい、深いな、
こう、うん、気づく、
うん、
きっかけを与える、
はい、
最終的にはそれを選ぶのはやっぱりこう、うん、受け手側の、
はい、
選択肢を増やしてあげることの、はい、そうですね、はい、まあ、環境を作ってあげるっていうことが一つになるかなと、うん、
環境を作るって非常にこう大事ですね、
はい、であともう一つはこう、うん、やはりこうね、僕自身もそうなんですけど、伝えたいことがたくさんあると、
はい、
複雑にどんどんしていって、
はい、
たくさんの情報量を渡してしまう、
あるあるですよ ね
っていうところがあって、はい、思いとは裏腹にやはりこう、うん、相手の状況を見て、
うんうん、
もう本当に1歳の子でも分かるような、
うん、
こうアホなぐらいシンプルに、
シンプルにシンプルに
これだけやろうっていうことを伝えていくっていうのがすごく重要かなっていうのを学んできてますね、
うん、はい、そうなんですね、今、はい、特にね、ネット社会になりましたからね、
はい、
情報量が多いですからね、
そうですね、
それこうなんか説明の時の情報量が多いと、うん、もうへきへきする感じもありますし ね
そうですね、
やっぱりそこよりシンプルに、
はい、
で教えずして気づかせるようにするという環境づくり、
そうですね、
はい、
人はもう本当に、
うん、
学ぶ真似ることから学んでいくと思うんですけども、
はい、
本当にそのきっかけをただお渡しするだけで、
うん、はい、
人はもうどんどんどんどんできていくので、
はい、いやそれすっごい深いですよね、うん、まさにね、こう人づくりとか人材育成とか、はい、まあ、教育もそうですけど、はい、そういったところにかなり深く相通じる、
はい、
ね、資源といいますか、うん、名言といいますか、金言ですね、はい、
そうですね、
うん、でも教えずして教えるって、まあ、簡単そうで簡単でないですよね、
そうですね、やはりその時に
やっぱり
そのアホなぐらいシンプルにこう情報量を絞り込んで、お伝えするっていうのがすごく重要かなっていうふうに思ってます、
はい、いや、はい、でもそれやっぱり20年やってこられてきたその実績といいますか、経験値が大きいんではないでしょうかね、うん、
そうですね、すごく大きいなと思ってますね、うん、
やっぱり1年2年でね、なかなか体感できる部分でもないですよね、
そうですね、まあいろいろ失敗も繰り返しながら、
当然ですよね、失敗ありますよね、はい、そこら辺はね、また語ればね、はい、1時間2時間ぐらい行くんでしょうけど、
はい、
まあそういったところからいろんなこう昇華した考え方とか感性がお仕事に生かされてるっていうことでよろしいでしょうかね、
そうですね、
はい、
もう本当にドラムサークルっていうのは本当に多様な方が一緒に参加されるので、
はい、
一番の学びになっている、
はい、っていうところですね、
はい、
まあその辺のことは次回、いろいろね、お仕事に関してはお聞きしたいと思っております、非常にね、いい内容のドラムサークルではないかなと思います。エンディングでそのどこでもうちょっとやってるかというのを詳しくお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
はい、ということで、本日はタイニーウィル&クリエーション合同会社の代表の吉田誠さんにおいでいただきました。本日はありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
はい、今回はドラムサークルについてね、いろいろちょっと本当簡単で申し訳ないんですけど語っていただいたんですけど、実際、先ほどね、池袋とかっておっしゃってましたが、今後のご予定はなんか分かる範囲で、はい、
そうですね、今後、池袋を中心に、
はい、
活動させていただいてまして、
はい、
ちょっと先にはなるんですが、はい、8月末に予
定して、8月末、はい、夏休みですね。
そうですね、
はい、
お子さんも参加できるので、
はい、
一緒にご家族で参加いただければなというふうに思ってます。
はい、はい、お申し込みとかはどうすればよろしいですか。
ホームページがありますので、
はい、
そちらからぜひ、
はい、
申し込みいただければと思います。
は
い、
参加費とかは。
そうですね、参加費の方が、はい、1人4000円、大人の方は4000円、
はい、
子どもの方は半額で2000円という形で提供させていただいています。
時間はどうですか。2時間ぐらいとか、
大体2時間、
はい、
一生懸命太鼓叩くのと、はい、あとアフリカンダンスも一緒に、はい、
ダンスもやるんですね、
はい、あと歌も一緒に踊る
仲間もいるので、ね、はいはいはい、かなり濃いですね。そうすると2時間がね。
そうですね、皆さん本当にあっという間だっていうふうにおっしゃってくれてます、
はい、であれですよね、やっぱりこうね、主催されるとその打楽器の準備とかも結構時間かかったりするんですかね。
そうですね、まあもう20年やってるので逆に言うと、
はい、いや、やっぱ運んでいくわけですよね。
そうですね、20個とか30個、
はい、はい、運んでいます、ね、ローディーさんみたいですね、なんかね、
はい、全て自分でやるっていう。
いやすごいですね、はい、池袋でやるときは大体どういった場所でおやりになるんでしょうか。
池袋から近くの東京芸術劇場の、
はいはいはい、ありますね、はい、
ちょっとスタジオをお借りして、
はい、スタジオで、はい、じゃあ思い切り音は出せるんだ。
そうですね、
はい、
そこはもうやはりドラムサークルでの肝なので、
大事ですよね、
全力で出せるっていうのは、
はい、いい感じですね。じゃあそれ以降もね、定期的もしくは不定期で開催されると思いますので、ホームページの方はぜひねご覧いただいて、はい、そこからお申し込みいただければなと思います、
はいはい、
何か最後に一言あれば、はい、
そうですね、こうファシリテーションってところで皆さんがこうね、これドラムサークルで何を大事にしてるかってところで、私が大事にしてるところちょっとお伝えしたいと思うんですけども、
はい、
やはりこう人に教える方をされている方に、
はい、
ぜひこう、うん、まあ出会った時、今何この瞬間私にできるのだろうかっていうことを問いとして持っていただくといいかなというふうに思っています
。いや素晴らしいです。いや僕もね、まあ、キッズお子さんに関わるので非常にこう学ぶことが多かった今回のお話でした。大変ありがとうございました。
ありがとうございます。
次回はじゃあそれがお仕事にどうつながっていくのかというところをですね、まあ浅い感じですけど紐解きますので、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日は吉田誠さんにおいでいただきました。大変ありがとうございました。
ありがとうございました。